あなたは人生に何を期待できるか、それを問うべきではない。そうではない。あなたは人生から何を期待されているのか、人生があなたに何を問うているのか、それを問うことである。こんにちは。お名前だけでわかります。スピリチュアルカウンセラー、ヒーラーの林明宏です。このマジスピラジオは、真のスピリチュアル、脱エンタメお花畑スピリチュアルをテーマに配信しています。もし気に入っていただけたら、高評価、フォロー、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。今回はある本のブックレビューをしていきますけども、最近シリーズで語っているスピリチュアル、自己啓発、成功哲学、そのテーマに沿った本です。本はこういった本ですね。 YouTube だと右上にちっちゃい画面が映ってるだけで見にくいと思うので、画像をですね、編集で貼っておきます。本のタイトルは、カラーセラピーと高度消費社会の進行というタイトル。サブタイトルは、ニューエイジ、スピリチュアル、自己啓発とは何かという本ですね。著者は加藤由紀子さんという方で、2015年の著作ですね。特にこの本をおすすめしているわけではありません。研究者が一般の方向けに書いた本ですね。この本には書いてませんが、分野で言うと社会心理学ぐらいの感じですかね。一般向けの研究書であって、スピリチュアル系の本ではありませんので、もし自己啓発やスピリチュアルが生まれるその背景の社会構造ですね、それを研究したい方は読むといいと思いますけども、特におすすめはしません。私は楽しく読みましたけどね。で、いつものようにスライドを作っています。YouTube であればご覧いただけますし、音声だけでも分かるように説明をしていきますので、お好きな媒体でご視聴、ご聴取ください。では、本題に入る前に、先週の前回の内容ですね。第343回目、祈りとは苦悩の世界で苦悩を超えるための霊的技法というタイトルでしたけども、どうも難しい、分からない、なんとなく分かる、意味は理解できないが、とても大切なことを言ってる気がするというですね、そういった視聴者からの反応が多かったですね。今回の内容にも通じるんですけども、こうすれば良くなる、救われる、運気が上がる、金運が上がるとか、そういったインスタントな内容ではないんですね。普通のスピリチュアルやセラピーというのは、苦しみ、苦悩を取り除くという方向に行きますし、それがビジネスにもなるわけですけども、ここで語っていることはそのほぼ逆ですよね。つまり苦悩をなくすのではなくて、それに真正面から突撃して乗り越えていくんだと、そういった話をしています。これを真のスピリチュアルと説明をしているわけですけども、これは現代の風潮からはなかなか受け入れられにくいということですね。しかしこれが本質であればこそ、私は人からどう思われるだろうかという恐れを捨てて、人を相手とせず天を相手とするということ、これこそがまさに祈りに他ならないということですね。自分の身をもってお伝えをしているわけです。で、今回はそういった言葉がなかなか届かない、受け入れられないという現代社会の構造についてですね、さっきご紹介した本の記載をもとに考えたいということですね。今回のこのスライドのタイトル1枚目、船舶さの正体、浅いということですね。浅くて薄いと、その正体、なぜスピリチュアルは心を救わないのかというですね、そのテーマですね。サブタイトルには、慰めという名の麻酔についてというですね、かなり辛辣なタイトルになってますね。これも AI が作ってくれたんですが、なかなかシビアですよね。では2枚目いきます。ここに甘美な嘘のギャラリーと書いていますけども、スピリチュアル系の本とかコンテンツとか動画などを見てますとね、こういった言葉書いてますよね。大丈夫です、心配しないで、幸せになろう、全ては自分を知ることから始まる、出会いには必ず何か目的がある、人生に間違いは一つもない、全てのことに意味がある。で、ここはちょっと文字化けしていますけども、必要なら助けはいつでもやってくる、実は全てが計画されている、全ては必然、 なるほどですね。こういったいわゆるスピ系の文脈の言葉ってありますよね。どこかこれらの言葉には軽さを感じるということですね。実際そういったスピ系の本というのを読んでみますと、実に言葉が軽い、行間から重さを感じない、そして私は人や物のオーラ、波動を見る人間なので、実際に波動も軽いわけです。それはなぜそんなに軽いんだろうかということを考えたいわけですね。では2枚目ですね。問いのすり替えシステムとしての現代のスピリチュアルと、これは自己啓発、成功哲学も含まれます。ここに実存的な問いという言葉があります。ちょっと難しい言葉ですけども、私がよく使っている表現でいけば、答えのない問いですね。よく言っているのは天命ということですね。これは天から問われている、天が命じているということですね。天や宇宙や神というものは人間が使っている言葉はありません。ですから答えのない問いなんですね。本質的なものであればあるほど、そこに答えはないわけです。自分はどう生きるべきかということもそうだし、例えば卑近な受験を考えてもそうですけども、A 大学、B 大学、C 大学、それぞれ比較検討してもですよ、究極的にどれが最も自分に向いているかということは、まだ大学に行く前の自分が確立していない、自分のことも知らないし、社会も知らない、で、限られた情報しかない、その中で自分に本当に合っている道を選択することは、その時点ではかなり難しいと言わざるを得ませんね。昨日たまたまこの収録している昨日、大学生と喋る機会があって、人生について語り合ってたんですけどね。彼らは漠然とした人生の計画はあるけれども、昨今ね、人工知能 AI 含めてどんどん社会の構造が変わっている。その中で本当に自分のやりたいこと、合ってることを見出すのは難しいということですね。これは当然ですよね。後でも言いますが、個人主義の今の時代において、選択肢の幅が昔に比べて圧倒的に増えてしまった、その社会においては答えがわからないわけですね。ですから試行錯誤して歩きながら考えていくということが必要なんですけども、それは同時に不安を抱えるということでもあります。もしかしたら自分の歩みが間違っているかもしれないという問いを常に抱えるということです。この例はちょっと分かりやすいですけども、実存的な問いということですね。その本来は分からない問いというのを、現代の自己啓発や普通のスピーチャルというのはすり替えてしまうということですね。例えば占いで、あなたはこっちの方向に行った方がいいですよという答えだったりとか、あるいはこれは私も問われることですが、過去世リーディングとか守護霊リーディングとかね、あなたの守護霊はこっちの道に行った方がいいよと言ってますよということで、答えのない問いに対して回答を与える。それが本当に正しい回答かわからないんだけども、とりあえず過去世がそうなんだと、守護霊はそう言ってるんだということで、手の届く問いへとすり替えてしまうという、周到なシステムであると。ところが、インターネットや人工知能がいくら発達しようがですね、この実存的な問いというのは変わらないんですよ。いくら答えらしきものがあろうとも、最終的に決断して歩むのは自分であるし、そこにはもちろん自己責任が伴うわけです。自由というのが大きければ大きくなるほど、また責任も重たくなっていくということですね。で、その責任の重たさ、問いの深さに精神が耐えられないということですね。ですから安直な問いで手を打とうとする。それには現代の浅薄な浅い自己啓発やスピーチャルがまさにぴったりであるということですね。安直な答えで満足する、そんな傾向があるわけです。それはある種の幸福感をもたらすわけですけども、しかしそれと引き換えに人生の偉大な謎を省略、省いてしまうということですね。つまり先週の内容から言うと、苦悩をなくす方向に行くわけです。先週は本当の幸福というのは苦悩に真正面から取り組み、そしてそれを乗り越えていくということ、この地上世界にある意味では落とされてしまった人間である限りは、苦悩があるのが当たり前なんですね。それはまともに生きてる人だったら誰でも分かってることです。しかし、こういった安易なスピリチュアルや自己啓発というのは、 あなたはこう生きれば幸せになりますよと、安直な答えにすり替えてしまう。まさにね、ここにもすり替えって書いてます。そのことによって心は楽になるかもしれないが、魂としては軽くなる、船舶になるということですね。しかし船舶になった方が、今のグローバリズム経済、高度な消費社会、大量消費社会にとっては都合がいいわけです。この資本主義がどんどん成長していくためには、どんどん物やサービスを購入してもらった方がいいわけですね。例えばファッション、服ですね。今はタイトなシルエットがトレンドだとしますね。それに合わせて服を買っているとだんだん飽きてきて、じゃあ今度はワイドなシルエットがいいねということで、今度はだんだんワイドに移行していく。それによってまだ使える服なのにそれを捨ててですね、今はワイドが生きてるとかね、そういったことでどんどん乗り換えていく。これは車もそうですね。今は電気自動車が流行ってるとかね、もうガソリン車は古いとか、ビジネスを仕掛ける側はニーズを作っていくわけですね。それに対してあまり深く考えずに、これが今イケてるという理由で買ってくれた方が高度消費社会にとってはいいわけですよね。この延長線上に、例えば幸せを買う、運気を買う、引き寄せを買う、幸福を買う、これが現代の自己啓発、成功哲学でありスピリチュアルだと。何らかの幸福、幸せのマニュアルを提供する。これさえやれば幸せになりますよと。ありがとう、ありがとう、ありがとうと心を込めなくても、単に機械的に繰り返していればありがたいことが起きますよと。例えばこういったことです。これがマニュアルですよね。誰でも簡単に実行できるマニュアル、それを作り出し、購入し、消費をしていく。これはスピリチュアルの本来の意味であるところの精神性、あるいは霊性ではないですね。物質化されるわけです。お金として、サービスとして消費されていくわけです。だから本当はスピリチュアルではないわけです。しかし伝統的な宗教は力を失い、そして私たちが何のために生きるのかという問いを失ってしまった、この現代社会においては、スピリチュアルは、あるいは自己啓発は、まさに消費者のための宗教だと、このスライドに書いているわけです。で、この商品としてのスピリチュアルというのは、この本の中にはですね、スピリチュアルマテリアリズムと書いていました。まあ、これは日本語で言いますと、精神的な物質主義ということですね。これは何かというと、あなたもご存知の引き寄せ、思考は現実化する、精神的なものが物質化する、思考というこの意識というのが物質化する、現実化する、これがスピリチュアルマテリアリズムです。ところがこれは全く優しくないわけですね。例えば思考は現実化する、思った通りに引き寄せるという法則、宇宙法則であるという説明をよくしますよね。で、もしそれでうまくいかなかったとしたら、それはあなたの考え方、思い方に間違いがあったからだ、雑念があったからだ、本当は潜在意識では否定的な観念があるからだ、ということで、本来は人生を豊かにするはずが、ポジティブシンキングから出発したはずが、自己嫌悪への道、自分は思い方、考え方が足りない、本気ではない、本気で祈り、願い、思考していないから私は成功しないんだ、自分はなんてダメなんだ、という自己嫌悪、自己否定の道へと引きずり込んでしまうわけです。しかし考えてみてください。いわゆるこの世で社会的に成功する人っていうのは一握りなわけですね。もし社会的、物質的、経済的成功が人間のゴール、あるべき目標だとすると、ほとんどの人はそれに失敗をするわけです。嫌な言い方だけども、失敗者、敗北者、負け犬になるわけですね。そうなるとまたですね、この成功哲学やスピリチュアルというのは、今までのポジティブシンキングではうまくいかなかったあなたへということで、また新しい予想応用を変えたですね、新時代の引き寄せの法則というのが誕生するわけです。今までの引き寄せは古い、これまでの成功哲学には欠点があったということで、新しい法則、それがほとんどは看板を書き換えて単に衣装を変えただけなんですけどね。で、この繰り返しになっているわけです。 その背景にあるのは、楽して成功したいということですね。さっきの苦悩へ向かう人生ではなくて、苦悩を極力避けて安易に安楽に無事平穏に家内安全商売繁盛、そのニーズですね。それがある限り、そのスピリチュアルマテリアリズムというのは今後も手を変え品を変え出されていくということですね。で、次のスライドですね。私とは誰かという不可能な問いと書いていますね。ちょっと真面目なスピリチュアルだったらですね、例えば自分とは何か、私の天命とは何か、自分はどんな役割使命を持ってこの世に生まれてきたのかという問いですね。で、この根底にあるとは、私とは何か、私とは誰かということであって、これがちょっと前にあった自分探しということです。スピリチュアル業界ではこの派生形として覚醒、目覚めということですね。これも根本には自分とは何かという問いがあります。ところが、この私とは何か、私とは誰かというのは積んでしまう問いなんですね。なぜなら、ここにも書いてますけども、私とは本来不完全なんですよ。で、もっと言うと多面的なんですね。私とは一つの固定化した性格ではないわけです。時とところと立場、シチュエーションによっていろんな私というのがここにあるわけです。今ここで喋っている私は真のスピリチュアルの専門家として話をしています。けど、これが終われば今度は家族で食事をする。その時は家族の一員であり、また夫という立場があるわけですね。あるいは会社で行けば部長とか課長とかいう立場があり、また同窓会に行けば今度は同級生としての自分がいるわけですね。あるいは自分の先生や師匠に会うときは、自分は生徒であったり弟子であったりと、私と一口言ってもそれは多面的であるわけです。つまり、私というのは他者との関係性においてでしか存在しない。これはちょっと前に喋ったダライラマの仏教入門の中でも言いましたけども、これがいわゆる縁起っていうやつですね。縁起が悪い、縁起がいいというあの縁起です。つまりは、これは関係性ということですね。私なくして他者はありえないし、他者なくして私はないわけです。他者と切り離された私は存在しないし、私と切り離された他者は存在しない。これは考えればわかりますね。ですから、本来問うべき問いというのは、何が私を作っているのか、何が私なのかというのが本来の問いなわけです。ところが、スピリチュアルっていうのは、得てして私とは誰かということで、他者や関係性や社会というのを排除した純粋な私というのを問うとするわけです。その背景にあるのは、他者の肥大化でね、この本には書いていましたけども、実は今の現代社会の自由社会、個人主義というのは、自己の肥大化ではないんだと。逆に他者の肥大化をもたらしていると言いますね。これは考えればわかりますね。今私はこれをカメラで収録をしていますね。今スマホがあれば簡単にできるわけです。あるいは例の感染症以降ですね、カメラがいろんな店につきましたね。あれは監視社会の入り口だと言われているわけですね。政治の話はこういった表ではしませんけども、監視社会はどんどん進んでいるわけですね。そして私もやってますけども、SNS ですね。これによって、例えばいいねの数だったり、再生回数だったりですね、他者の目、関心、あるいは評価というのが可視化されるわけです。これが他者の肥大化ということですね。もっと言えば、この他者というのはアルゴリズムも含まれますよね。今、そのアルゴリズムの奴隷に私たちはなっているわけです。だから、自分は肥大化してるんじゃなくて、実は矮小化しているということですね。これは確かにそうだなと思いますね。で、この自己が矮小化するというのは、昔であれば、例えば日本社会が分かりやすいですけども、昔ある村に生まれれば、その村の掟があって、それを守ってね、例えば農民に生まれたら、生まれて死ぬまでずっと農民をやればよかったわけです。共同体が自分の生きる道というのを選んでくれていたわけですね。あるいは昨今でも、例えば医者の家庭に生まれれば医者になるということだし、政治家の家庭に生まれれば政治家ね、2世3世多いですよね。昔は階層社会であり階級社会ですね。ですから、そこでもうすでに自分という物語が与えられたわけですね。 ただ今はそれがどんどん溶けていってですね、個人主義になっていったということです。また昔であれば戦争や疫病というのがありました。数年前のカッコつきパンデミックではなくてガチの疫病ですね。もちろん戦争というのは起こってほしくないことですけども、ある意味では戦争があるおかげで国家国民は一丸となることができたわけですね。別に肯定しているわけではありませんが、一億総玉砕なんて言葉も数十年前にはあったわけです。それは善悪を超えて大きな物語だったわけですね。で、大きな物語が機能しているときというのは、いわゆる精神疾患というのはほとんど起こらないわけですね。昨今はそれが逆に多いというのは、生きる大きな目的を失った、それによって個人がこの自由な社会の中で自分でたくさんある選択肢の中からある可能性を選択してそれを生きなければならない、そこには当然責任が伴う、しかしそれが正解かどうかはわからない、そこで迷って、人によってはそこで心を病んでしまうということがあるわけです。現代はかつてないほど自己像の確立、自己肯定感なんて言いますけどね、それを確立しなきゃいけないけども、その確立するための素材というのが極めて希薄になっている。生きるための何らかの物語がないと人は生きてはいけないわけです。これは人生の意味といった意味ですね。その意味が今は解けてなくなってしまった。けど人は意味がなければ生きていけない。そこで自己啓発やスピリチュアルが物語の代替品ですね。代わりの物語、商品としての意味を与えてくれるということですね。しかしさっきも言ったように、それは実存的な問いをなくす方向に行ってしまうので、実は魂としては脆弱になってしまう。でもうすでに今口頭で喋っているように、スピリチュアルはこの隙間ですね、私が何者かわからないという不安ですね、その隙間に入り込んで安易な答えというある種の快楽を提供するということですね。しかし私はよく言ってますが、本来自己啓発やスピリチュアル、あるいはカウンセリング、心理学、セラピーも全部そうですけども、それは何が私であるのか、私はどう生きるべきかということを自分で問い考えるヒントを提供するに過ぎないわけです。私も過去世死後霊のリーディング、あるいはタロットリーディングっていうのをやってますけども、それはしょっちゅう言ってる通り、答えではなくて考えるためのヒントですよと。本当の答えはあなたの中にありますよと。だからそれを一緒に考えましょうということで私は仕事をしているわけです。ところがこれは安易な答えを与えるものではないので、現代のニーズからはずれているわけですね。私はそのずれを認識した上でこの仕事をやっているわけです。たとえ先週の内容みたいにわからないとか難しいとかちょっと何言ってるかわかんないとか言われてもですよ、私もまた忍耐強く問い続けるわけです。これが分かれば救われますということはないわけです。で、ここになぜあの人は死んだのかというのは、例えば戦争とか天変地異とかで亡くなった方ね、家族の中で同じ場所に爆弾が降ってきたのに、同じ場所に地震や津波が起こったのに、なぜか私だけが生き残ってしまった。なぜ大切な家族や友人はみんな死んで、私だけが生き残ってしまったのか。これは答えはないですね。まさに実存的な問いです。あの先の戦争においても、ある戦艦の生き残り、自分だけが生き残って戦友たちはみんな散っていったと。なぜ自分だけがこの戦後社会も生きているのだろうか。それには答えはないわけですね。いわば戦友の命も、あるいは十字架も背負って生きていくと。答えのない問いをずっと与えられるわけですね。これに安直な答えはないわけです。死ぬまで抱え続けるその問いですね。ここにすごく有名な精神科医のビクトール・フランクルですね、その言葉が紹介されています。これはね、この本には書いていなかったんですが、 AI がやっぱ賢いんでね、フランクルの有名な言葉を引っ張ってきてくれましたね。実際に引用されたフランクルの言葉、それは自己中心性、自分さえ良ければいい、それは神経症特有の性質であるということですね。神経症だと、病んでるんだと、自分のことしか考えないというのは。けどそれを追求するのがこの高度消費社会、 大量消費社会の特徴ということですね。そしてそれを恥とも感じないということです。そうではない。自分への執着を捨て、矢印を私とは何かという問いではなくて、何が私を形成しているのか、その社会であり世界に問いを向けていくということですね。ベクトルが全く逆なんだと。フランクルの有名な言葉でいけば、あなたは人生に何を期待できるか、それを問うべきではない。そうではない。あなたは人生から何を期待されているのか、人生があなたに何を問うているのか、それを問うことである。これをフランクルはコペルニクス的展開と言っているわけです。つまり自己中心性、私とは何かという自己中心の問いではなくて、他者に向けていく、この社会であり世界にその問いを向けていくということ、それがこの他者の回復ということですね。現代は宗教は力を失っています。信仰も弱くなってしまった。日本においても素朴な宗教観、お天道様が見ているというそれすらも今は失いつつある。神を殺し天を失ってしまったこの時代において、この真のスピリチュアルということにご興味があるのであれば、今こそ私を脱却してですね、他者や社会や世界に目を向けていく必要がある。それにはまずはこの大量消費社会の中で自分が矮小化されているということ、これを痛みとともに認識する必要がある。要はこの資本主義に侵されているんだと。スピリチュアルもまたそこに侵されていて、もはや精神性でも霊性でも何でもない、単なる物質主義の追求である。マジスピ、真のスピリチュアルはそうではない。私とは何かというその回答不可能な問い、それを抜け出して、まあこれ補足で言うと哲学だったらいいんですよ。私とは何かっていうのは永遠の問いですから。しかし実際にこれを生身の人間として実践して生きていくには、この問いは済んでしまうわけですね。そうではなくて、何が自分にできるか、他者のために何ができるのか、そのためのスピリチュアルであるべきだと私は思いますね。スライド最後になりますけども、船舶な慰めを捨てるということですね。さっきのフランクルの言葉にも通じますけども、世界はあなたのためにあるのではない、あなたが世界のためにあるのだということですね。これはジョン・ F ・ケネディの有名な言葉の通り、政治があなたに何をするか、それを期待するなと。あなたがこの国のためにね、政治のために何ができるのか、それを問うべきであると。これもさっきのフランクルの言葉と構造は全く同じですね。よくスピリチュアルでワンネスという言葉もありますけども、これはつまり世界は私であり、私は世界である。本当のスピリチュアルとしての立場に立つのであれば、世界は私であるわけだから、私とは何かという詰んでしまう、自己を矮小化させてしまう問いを問い続けるのではなくて、自分がこの世界に何ができるのかということは己を知らなければいけない。この他者や世界との関係性において、この縁起において、そこに初めて自分というのが現れてくるわけですね。もっと簡単に言えば、おかげさまということです。これこそが本来の感謝に通じる道なわけですね。あなたがあって私があり、私があってあなたがある。でそれを深く認識していくところに愛というのが生まれてくるわけですね。愛で小さい物語、それによって自己を肯定するのではなくて、常に問われ続けているということですね。ですから物語というのは作っていくんですよ。初めからあなたの天命はこうだと決まっているわけではないです。これはよく言っていますけども、天命というのはこの仕事とかこの役割という固定化されたものではないわけです。根本的には常に問われ続けているということ。物語というのは今この瞬間も紡ぎ出されている、その現在進行形なんですね。ですからこれは不完全から出発するしかないわけです。どこかに完璧な私にはそんなもんあるかと、それを認識するところから本当の意味での成長や発展というのがあって、成功はこれまでも言ってきましたけども、そのプロセスの一つに過ぎないということです。答えのない問いを捨てて、安直な答えで自分を慰めてしまった瞬間ですね、魂が軽くなってしまう、船舶さということですね。今回はなぜスピリチュアルは心を救わないのかと いうことを考察いたしました。ご参考になれば幸いです。では今回も1週間以内に文字起こしして修正してウェブサイトマジスピにアップします。またこういった話さらに深掘りしたり、ご質問いただいたりね、その回答は無料のメルマガで行っています。豪華な登録の特典もありますので、よければご登録概要欄からいただければ幸いです。あとは週6回この配信日以外は毎日18時30分頃にショート動画を配信しています。 YouTube を中心によろしければチャンネル登録、フォロー、そしていいねいただければ大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。では今回は以上です。ありがとうございます。